松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は問診についてちょっと伺いたいと思うんですが。
あ、そうですか、はい、問診はね、診療の基本ですからね。
そうですよね。ただ先生が今日はどうしていらしたんですかとか、どこが痛いんですかとか、どんな症状ですかとかお聞きになると思うんですけど、その時にすぐ患者さんのお話を聞いて分かる場合と、2分経っても5分経っても、どういうことで来たのかあまりよく分からない患者さんと、多分いくつかのパターンに分かれるんじゃないかと思うんですけれど。
そうですよね、まず問診票っていうのに書いてもらうので、大体この人は何が目的で来たか分かるんですけど、はい、いざ話を聞こうと思ったら、なかなか結論にたどり着けない人はいるんですよ、もちろん耳が遠くてね、実はよく分かんないっていう人もいるし、耳が聞こえても、やっぱり認知症がね、やっぱり進んでたりすると、やっぱりちょっとトンチンカンになりますよね。でそうすると、ついてきた人に話聞くんだけど、中には怒り出す人もいるんですよ。俺が話そうとしてなんでそっちが話すんだっているし、いろいろなんですけどね。あんまり話がちょっといろいろすぎてまとまんない、言ってること多すぎてまとまんない時は、実は私の場合は看護師さんにゆっくりね、聞いて、だいたい10分ぐらい聞いてあげるとね、だいたい言いたいことが分かるんですよ。だからそういうふうに してますけどね。ちょっと私が全部付き合ってると、時間がないんで、
患者さんによっては看護師さんにお話を聞いていただいて、それで安心するっていうかね、
とかね、やっと自分の思いが伝わったとかね、そういうのあると思うんですよ。だからそれも非常に大事だと思いますけどね、
でも病院はとても混んでいますので、なるべくだったら端的に短く、自分の症状を伝えることができたらいいかなというふうに思います。
そうですね。そうするとこっちもありがたいことはありがたいですけどね、だいたいね、痛いとかいうことはね、どこが痛いとかね、結構正しいんですよ。痛みの場所とかね、多分お腹でもね、右が痛い、上が痛い、下が痛いとかあるじゃないですか、でそういうのとか、はね、結構病気をね、的確に反映していることが多いですよね。痛みはね、やっぱり人間すごく敏感な、いいセンサーになってるんじゃないかなと思いますね。
何かこう自分の症状を伝えるときに、こういうことはちゃんと言ってほしいっていうことはあるんですか？
それはね、やっぱりいつから、どの程度、どこにどういう症状があったかっていうのがやっぱり大事かな。特にその症状がね、どのぐらい続いてるのかっていうのは結構大事なんですよね。
そうですね、
急に起こったのかね、それ前から実はあるのかとかね、それから痛みの程度が、その何、転げ回るほど痛いのかとか、押されると痛いけどじっとしては痛くないのかね、とか、そういうことによってもだいぶ違いますよね、
人によっても痛くなってすぐ病院に行く人もいれば、1週間2週間3週間1ヶ月我慢してもう限界だと思って来る人もいますからね。
そう、たまにはいますよね。それから何回か同じ人見てると分かるんだけど、ちょっとオーバーな人もいてねなんかね、苦しそうにしてお腹痛いってくるんだけど、実はもう何回か見てるとね、この人は全然重症じゃないなと、要するに点滴一本すれば治るなとかさ、そういう人もいなくはないですけど、それは最初は分かんないからね、最初はこっちもね、真に受けますけどね、だんだんこの人はそういう表現するんだなってって分かるので、それはそれでいいんですけど。
それから 先生的に患者さんが、いや今日はなんか風邪みたいなんだよねとか、うん、今日は胃炎みたいなんだよねって自分から病名を決めつけて来る人は、うんうんうん、お医者様にとっては非常に嫌なんじゃないかなと思うんですが、
そうだね、それ病名を自分、要するにそれ事実と自分の感想とかミックスになっちゃってるんですよね、はい、だからこっちが聞きたいのは事実で、うん、自分はどう考えるかっていうのは、はい、まああってもいいんだけど、それは別にこちらの聞きたいことじゃないので、うん、まず事実と自分の感想を分けるっていうかね、
はい、
うん、が大事なんじゃないですかね。
あ、そうですね、うん、こう問診というところから今日お話入りましたけど、問診で自分の言いたいことが順序よくきちんと言える人は、普段の生活の中でも、うん、仕事の上でもそういう説明をすることが上手な方だと思うんですよ。
そうですよね、うん、最近ね、別に医学書じゃないんだけど、
はい、
説明が上手い人はいつも頭に置いていること、説明上手い人がね、頭に何を考えてるかっていうことをまとめた本を見つけたんですよ。結構いいこととか、なるほどなと思うこと書いてあって、必ずしも医学的に、ね、結びつくことばかりじゃないんだけど、
はい、
例えば話が面白い人とさ、面白いと面白い話をするって意味じゃなくて、興味ある話をする人と、なんかつまんないなと思う人でいるじゃないですか、
うんうん、
何が違うのかなと思うと、つまんないと思わせる人ってね、自分の考えてることだけ喋ってるんですよ。相手がね、それをどう思うかとかね、うん、相手がそれ興味持ってるかって関係ないんだな要するに、
はい、
だからね、聞いてる方もね、はい、なんかつまんないのよ。
そうね、苦しくなりますよね。
で、話が上手な人ってのはね、やっぱ相手のことを考えながらっていうか、はい、相手が興味持ちそうなことを話すだけじゃなくて、うん、大体相手を意識しながらお話しする人はやっぱり話がね、合うっていうか、聞いてても面白いですよね、はい、面白いっていうか興味が出ますよね、
うん、
だそういうとか、話するときに一から始めるんじゃなくて、
はい、
例えば結論に近いところは先に始めて、後から説明する人は分かりやすいしね、
うんうん、
そういうことができると分かりやすいし、うん、それから1から10あったとき全部10喋ると思うんじゃなくて、
はい、
そのうち、まあ、とりあえず3つぐらいは必ず言って、時間があったら残りを話そうとかね、
うんうん、
とかそういう、こう順序立てとか、その時間の配分とかね、
はい、
そういうのを考えながら話せる人ってね、やっぱり話がね、上手だと思いますね。
うん、相手に合わせるってすごい大事ですし、あとはやっぱり子供に対しての話と大人に対しての説明、
うん、そうそう、
同じことだとしても全然それは違うし、喋、うん、るスピード感っていうのも違ってくるのかなっていう感じですね。
そうですよね、そういうことを考えながらできる、相手に応じてできる人とか、うんですね、それからさっきも言ったけど、結論から言うと分かりやすいんだけど、結論から言わない方がいいこともありますよね、
うん、
逆になんか逆に結論言われちゃうとしらけちゃうみたいなね、
はい、
例えば小説なんかね、結論言わないから面白いんでね例えばの話、
それはありますね、
うん、だからその場に応じてとかね、雰囲気に応じて、うん、それから医学の世界でもね、
はい、
癌なんかでいきなり結論ね、うん、あんたはステージ4もう末期の癌です、うん、なんていきなり言ったらもうその人も頭が真っ白くなっちゃってね、
はい、
その後多分こっちが説明してもね、全然聞いてないと思う、覚えてないと思うんですよ、
うん、
だからそういう時はあえてね、
はい、
その結論は少し最後にするとかね、そういう配慮もやっぱり必要なんじゃないと思いますけどね。
そうですね、相手の心の準備っていうものもあるので、
うん、
そこは先生としては説明するのはものすごく気を使う。
それからその日のうちに結論を出さないで、うん、ちょっとやっぱり考える時間も相手に持ってもらってね、
うん、
やっぱり一晩でも二晩でも考えたりとか、前の人に聞いたりするとね、また気持ちも落ち着くんで、
はい、
それからまたお話するとかいうのもいいですよね、
うん、そうですね、その人によって受け止め方も違うでしょうし、その人のスキルっていうのかな、
うん、
そういうのもあるし、生き方にも関係してくるかな、そうなんですよね、っていう気がしますね、
うんうん、
説明が上手い人、下手な人と考えると、上手い人でありたいなと思います。
まあでも水井さんは説明それが仕事だからね、プロフェッショナルなんで上手ですよ。
ありがとうございます、うん、そのプロフェッショナルを少しずつでもね、上げていかないと、
うん、そうですね、
停滞しないでいきたいですね、
うん、そうですね、そういうこと一切気にしないでね、
はい、
べちゃべちゃおしゃべりするのも女の人得意だし、それもまたリラックスでいいんだけど、
う
ん、
そうですね、
大事な時はね、こう順序を立てて、かつ全体を考えて反応を見ながらお話できればね、 かなり上級者ですよね。
そうですね。今日は問診からもっと深い話までお届けいたしました。松倉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。